ナオトと
キアヌの
バイリンガリオ。はい、バイリンガリオです。チャンネル登録よろしくお願いします。
お願いします。Hello, everyone.
いや、だんだん暑くなってきましたね。
なってきましたね。僕も T シャツ着てます。久しぶりに。
ああ、そうね、はい。僕まだ暑い。朝寒かったからさ、このままで着てしまった。でも、まあ、暑いなって思ってる。そう。
なりましたね。窓開けたらちょうどいいぐらいの季節になりましたよね。
そうね。ちょうどね。ちなみにさ、うん、あ、はいはい。どうぞどうぞ。
あの、東大王の話したじゃないですか。それあの実はお母さんに聞かれてて、本当はあの自分からサプライズで行ってきましたって言いたかったのに、あのまさかのエピソード聞かれてたという、
ラジオ経由で
知られちゃいました、
はい、面白いな、まあ、そうね。じゃ夏お母さんに本当は言う予定だったのね、きっと帰った時とか。
そうなんですよ。だからサプライズじゃなくなりましたね、自己報告みたいな。
ああ今日の話もあの
聞かれた
っていう話も聞かれてる
ってことね。
まあそんな感じで、まあ、ちなみにそう、はい、夏っていう話で言うと、まあ、夏じゃないか、これ春の話か。キアヌ、夏もしくは春アメリカにいた時にセミって見つけたことある？
セミってアメリカいるイメージ全然ないですね。少なくともオレゴン、シアトルあたりは。
そうよね、あんまり聞かないね。なんか僕一匹だけセミの声一回だけ聞いたことあるかなっていうぐらい、
いるんですね。じゃあ一応
そういるね。ね、中西部より西にはいるらしい。あのなんていうの、間違えた。中西部より西にはいろんな種類が結構まばらにいる。で、はい、今日話するのは東側もしくは南部のアメリカの話で、実は今年の春から夏、アメリカの一部地域では日本以上のセミ天国になるとアメリカは言われてます。
セミ天国ってあるんですか、そもそも。
分からん。セミ天国は僕が今作った。そう、ちなみに日本はさ、
違う
増えてるってことじゃない。
あ、セミじゃないですか。
そう、増えるってことではなくて、まあ、日本ってさ毎年セミが発生するやん、はい、だけど、アメリカは世界で、北アメリカかは世界で唯一素数ゼミっていうのが存在する地域なんよね。
素数ゼミ。
そう、素数ゼミで、まあ、素数ゼミってなんやねんっていうのが今日の話で。
なんやねん、本当ですよ。
そう、まあ、素数ゼミ、まあざっくり言っちゃうと、北アメリカの北部に17年ごとに誕生するセミっていうのがいます。で、アメリカ南部には13年ごとに誕生するセミがいますっていう、そういうセミを素数ゼミって言います。
共に素数だからっていう。
そうそうそう、13とか17とか、で、まあ、ただのなんていうの、正式名称は周期ゼミっていうらしいんやけど、まあ、この日本のとある、後で説明するんやけど、吉村教授っていう人が素数ゼミって、素数ごとに生まれるから、素数年ごとに生まれるから素数ゼミっていう風に名前つけて、日本では割と素数ゼミって呼ばれることがあるかな。そう。で、そのアメリカの北部に17年、南部に13年がいるんやけど、まあ、普通のセミもいて、まあ、普通のセミはだいたい2年から7年ぐらいで成虫になるらしいです。
わかりました。ちょ、当てていいですか。その周期が重なったんですか、今年。
いや、周期は重なってない。
ああ、そういうわけじゃないですか。
そう、17年ごとに大量発生するっていう、そういう意味。
ああ、なるほど。その13年と17年が今年かぶって、なんか全米がセミだらけ。
ああ、違う違う。かぶってないけど、17年ゼミが今年の春から夏はその年ですよっていう意味。
ああ、今年がその17年だ。
そうそうそう、まあ、ただちょっと勘違いしてほしくなかっ ないのが、今ちょっと僕の説明が悪かったんやけど、17年または13年にアメリカ中のその素数ゼミが一気に発生するわけじゃなくて、
ああ、そっか、はい、
そう、素数ゼミの集団っていうのはアメリカのいろんな地域にいます。なので集団 A の素数ゼミは例えば何やろな、ノースカロライナ州とかもある地域で、
うん、
17年ごとに発生して、また別の地域ではその地域で17年ごとに発生するって感じなので、まあ、その集団 A と集団 B はちょっとずれてる、発生するタイミングは。
あ、じゃあまあ何でしょう、いい感じにばらついてたら、まあ、毎年
そう
出てくるっていう意味では別にこう村があるわけじゃないですね、多分。
まあでもね、あのこの年はセミが出ないっていう年もあったりして、まあ、毎年出るわけじゃないけど、でもまあある地域に着目してみると、17年ごとにセミが大量発生するみたいな、そういう感じ。
なるほど。
そう。で、じゃあちなみにどれぐらい大量発生するねんっていうことなんやけど、多いところだと1エーカー、まあサッカーコート1面ぐらいの土地に150万匹セミが発生します。
150万。
そうって感じですね。
ちゃんと敷き詰めたら入りきるぐらいの。
いや、まあどうなんやろな、150万ってもう想像もつかないね。 1セミが 2平方センチメートルぐらいじゃない知らんけど指サイズぐらいやから、なんやろね、2平方センチだから、300万平方センチメートルぐらいかな。
ああ、分からんけど、
まあなので多分敷き詰められはしないかな、けどまあかなりの量はね。
すごいですね。
そうで、今日の話は、まあ、どうしてこんな変な性質を持つようになったのかっていうのをお話ししますと。まあ、ちなみにちょっとこれ今から英語で説明するけど、その間にキアヌはこれどうしてこんな変な性質を持つかちょっと考えてみてください。まあ、みんなリスナーの皆さんもどうしてこんな変な性質を持つのかちょっと考えてみてくれたらいいなと思います。
はい、
はい、In this spring, millions of periodical cicada will emerge in the East and North United States, and these periodical cicada spend 17 or 13 years underground, and they are prime numbers.And the last time the cicada emerged in many of these regions in 2004, and as many as 1.5 million of insects emerged per acre of lands. In today's episode, we're gonna talk why periodical cicada has such a weird system. って感じです。はい。どうでしょう。どうしてこんな変な性質を持つようになったのか。なぜだと思います？
なぜ毎年出てこないかっていうことですね。言い方を変えると
、17年に1回の理由かな。
17年に1回の理由、
まあ13年でもいいけど、
はい、多分、僕の予想ですけど、本当に知識なく、もともと多分いろんな周期のセミがいたします。
お、そう、正解です。
おで、
そして、
でその中で多分17年と13年の周期のだと、何ですかね、なんかそういう自然現象をなんか免れやすくて生き延びやすかった的な、
自然現象で素数じゃないやつがあるってことね。
なんか10年、それこそ太陽11年、あ、でも11年もあるか、素数か。素数である必要は分からないんですけど、その13と17が、とかが、なんでしょうね、こう、他の年数のリズムとは、ちょうど、なんかずれてて、生存しやすかったぐらいしかなんか出てこないです。
なるほど。その説は、まあ、ちょっと違うかな。でもなんかあんまりなんかめちゃくちゃ外れてるわけでもない。なんかそういうそっちの説もまだ完全に否定されてはいないっぽいね。
じゃあ。
で、それは多分あのなんかね、鳥とかはなんか虫を食べる、まあ、つまりセミを食べるんやけど、それ鳥とかって3年周期ぐらいらしいのよね。 で、まあそれで、まあ確かに素数の方が出会うチャンス少ないよね。3年でかける17年の素数詰めたらさ、最小公倍数で51年ごとにしか出会わないからみたいな、
うん、
っていう説も確かにある、あります。でそれが間違ってるとは、100% は言えないです。でただ今日説明するのは、この日本の吉村教授っていうさっき説明した方が発見した、ことをお話しするんですけど、吉村教授によると、その理由はなんと氷河時代まで遡ります。氷河時代に理由があるそうです。
はい。
でどういうことかというと、まず氷河時代には日本は別に氷にそんな覆われてなかったらしいんですけど、まあ海に近いからね。だけど北アメリカというかヨーロッパっていうのは氷床っていう氷の塊に覆われてたそうです。
うん。
で氷河時代ってまあ200年万年ぐらい前やから、そんな昔じゃないんやけど、このセミはその時代から生きてて、生きてましたと。ただし氷河時代って当然、まあ、木とかが成長ほとんどしないんだけど、セミって木の根っこから栄養を取るんやって。
じゃあ特に影響受けない。
そうだから、そうそう、だから木の近くに登ってくるやん、最終的に。木の近くに穴も、穴ぼこもいっぱいあるしさ。だけど、まあ、木が成長してないので、栄養分が取れないですと。なので氷河時代は木が成長しないから、セミの成長もどんどん遅くなったと考えられるわけですね。でだから通常まあ2年から7年で成虫になるんですけど、氷河時代のこの影響のせいでどんどんどんどん遅くなってたというふうに、この吉村教授は考えましたと。でしかも遅くなるだけじゃなくて、まあ、ほとんどのやつは氷河時代で環境が厳しいから死んじゃったでしょうと。でその結果も、まずそもそも成虫になれるセミが少なかったはずですと。でしかも成虫になったとしても、他の成虫になってるセミも少ないから、そもそもパートナーを探すのが難しいですよねっていう、
うん、ですよね、
そういう仮説ね、ここまでが。 でここからがやっと、まあ、話、なぜの話になってくるんだけど、まあ、こういう理由でどんどんどんどんセミは死んじゃってましたと。で、ほとんどのセミは死んじゃってたけど、ちょこっとだけ成虫になってたやつがいましたと。でじゃあ問題はどうこうなるかっていうと、生き残るセミ、どういうセミかっていうのを考えると、つまりパートナーを見つけられたセミはこの中でどういうセミでしょうかっていうことを考えると、そうするとね、なぜ素数ゼミが生き残ったのかが分かるわけです。じゃあまずどういうセミが生き残ったでしょう。まあすげえ単純、パートナー見つけれるセミってどんなセミでしょうっていう話。
パートナー見つけれるのは、成虫になりやすいやつで、
まあスパ、まあそう、成虫になれた前提で、
なれた前提で
行った方がいいかな。そうそう、
パートナー見つけてどういう条件がいるんですか。
そう、
それが答え。
そう、それが答え。
答え？
人間に例えても、人間に例えてもいいよ。パートナー見つけれるのはどういう人でしょうみたいな。まあそのなんていうの、人間は社会動物だからちょっと難しいけど、ちょっと人間は要素多すぎるか。セミ、なんかもうちょっと単純な動物で、
まあ、セミでもより派手とか。
ああ、そう、それは一つあるよね。
あとはセミなんで音をミンミン鳴くメロディ
ー。そうね。はいはいはいはい、そういうのもあるね。
ありそうですけど、大きさ、
大きさは今回この場合はなんかあんまりそれは指摘されてなかったかな。まあ答えが、じゃあ答えというか、この吉村教授の説を言ってみると、
はい、
まず他のセミと、なんていうの、密度、なんていうの、ある地域にセミがいっぱい生まれてる、つまりパートナーを周りに、パートナーが周りに存在する、つまりセミの密度が高いエリアであるのが、まあ、一つ重要ですと。
あー、そっかそっか
そうそう、例えば砂漠の真ん中にさ、人間が一人いてもパートナー絶対見つけられへんけど、まあ、東京とか行ったら人が多いから、まあ、砂漠よりは見つけやすいよねっていう。
う
のが一つ、うん、これが空間的な密度やね。もう一つは、ここがポイントで時間的な密度の話で、時間の発生するサイクルがぴったり揃ったセミが生き残るはずでしょうと。つまり発生サイクルが1匹だけ、みんなが例えば3年ごとに生まれてるのに1人だけなんか全然違うサイクルで生まれてたら子孫残すことができないですよねっていう。
あー、そっか、
そういう理由ね。そうそう、だからみんながさ、例えばなんだろう、ベビーブーマーじゃないけどなんか子供がいっぱい生まれるタイミングだったらパートナー見つけやすいけど、子供があんまり生まれないタイミングでぴょってセミが成虫になっちゃったとしても他にセミがいないですよねっていう。
みんなそうですよね、みんな若者なのに自分だけなんかおじいちゃん。
そうそうそうそうそう、しかもセミって2週間で亡くなるから
じゃ短いですよね。だから
そう、
なるほど、だから、はいはいはい、つながってきましたね。
時間的に発生するタイミングが揃ってる、かつ空間的にもある地域にまとまって生まれてくるっていう、そういう2つが必要ですと。
うん、
なので発生するタイミングをみんなで、時間的なタイミングをみんなで合わせれると有利なわけですね、子孫残すためには。
ああ、だから今度何年後にみんなで会おうぜみたいな感じで。
そうそうそうそうそうそういうこと、そういうこと。待ち合わせちゃんとできてるセミは生き残れるけど、うん、じゃあなんか明日なんか夕方ぐらいにみたいな、そういうやつは待ち合わせできないと
そうですよね、誰もいない
って感じで。なので周期ゼミっていうのはそういう理由でだからできてるわけですね。周期がぴったり合わせてられてると生存に有利だからで、
なるほど。
なので、まあ、なんで北アメリカだけこんな変な性質を持ってるかっていうのがここで説明できて、氷河が発生したのが、まあ、北アメリカとヨーロッパだけですと。でヨーロッパってそんな土地広くないやん。だけど北アメリカってめちゃくちゃでかいやん。だからセミの密度がさらに閑散としてしまうから、こうやって周期性を持たせることでセミが子孫を残すときに有利だったから、北アメリカにしかこういう性質が残ってないんじゃないかっていうふうに考えられてますと。
あー、そっか、日本だったら別にそういう必要がなかった。
そう、日本はそもそもその氷河時代がそんなアメリカほど厳しくなかったから、別になんかセミも成虫になる時間を遅らせる必要はなかったっていうことですね。
だから
日本は別にこういうのはいない。
あ、そう
で、ここまでで、まあ、じゃあなぜ発生に時間的な周期性ができるかっていう理由と、なぜ最初に言ったけど地域ごとに一斉に生まれるかっていう理由が説明できましたと。で、じゃあ次は、まあ、なんで素数の数字なの、周期なんですかっていうのを説明しますね。
気になります、そこですよね。
そう、これちょっと予想できたりする、これめちゃくちゃ実は難しいんやけどなんか仮説ある、ないよね。ない、まあ答え言っちゃおっか、なんかある
素数じゃなきゃいけない、13がたまたま素数だ、
素数じゃないといけないんですよ。
そうじゃなきゃいけない、割り切れない、割り切れない。だけど、でも13の倍数だったら割り切れない、2483 9。何ですか、わかんない。
素数数えてるこれね、僕絶対答え、これ多分ね、この中吉村教授ってのがすごいのがここで、多分僕これね10年ぐらいなんかどっかに捉えられてても絶対出てこへんと思うんやけど、
でも意外とシンプルなんです
か。理由は、言われてみたら確かにって納得する感じ。理由はね、交雑が原因です。まあ交雑って要はあの、なんだろう、遺伝子と遺伝子組み合わせる、まあそのパートナー捕まえて子供子孫残すときに違う種類同士のセミだと、あの新しい性質持ったセミが生まれますよねみたいな、まあ、要は遺伝子の交雑が原因なんですと、
はい、
でポイントは何かっていうと、交雑すると他の周期のセミ、例えば5年ゼミと7年ゼミが仮にいたとして、そうすると新しい周期のセミが誕生してしまうことがポイントですと。例えば、5年ゼミと7年ゼミが、5年ゼミのオスが100匹、5年ゼミのメスが100匹、7年ゼミのオスが100匹、メスが100匹で400匹いたとしますと。で、これが、子孫を残したとしますと。でそうすると、 100匹で、なんかメンデルの法則ってもし覚えてたらいいと思うんやけど、
なんか優勢な遺伝子が、
そう、優勢な遺伝子が残りますみたいな、そういう話ね。で、周期が短い方が優勢なんやって。つまり、5年ゼミと7年ゼミのカップルは5年の遺伝子を、5年後に起きる遺伝子を持ったセミが誕生するらしいです。
はい。
だから400匹でペアがいたら、5年ゼミの、純粋な5年ゼミの子供っていうのは100匹しかできませんと。
4
分の1なんで。で、5年ゼミと7年ゼミのミックスが200匹できますと。で、7年ゼミの、純粋なのが100匹できますと。
ああ、そうですね。はい、
ここまで OK ね。で、そうなると5年ゼミの方が優勢なんで、5年後に起きるやつが300匹、7年後に起きるやつが100匹いますと。で、まずこの時点で7年ゼミは個体数が半減しちゃうので、絶滅しちゃいますよね。長い目で見たら。じゃあ次は5年ゼミはじゃあ個体数が増えたから安全だよねっていうと、そうじゃなくって、5年ゼミは、純粋な5年ゼミは100匹しかいなくって、あとはまあ言い方悪いけど雑種みたいな混じったやつが、200匹いますと。
あ、はい。
で、こっからが面白くって、次の世代を考えてみましょうと。で、そうすると、この5年と7年がミックスした子、あのセミっていうのは、今度またその4分の1が、5年ゼミの、なんていうの、もともとの遺伝子を持ったやつが4分の1生まれますと。で、その、5年ゼミと7年ゼミが混ざったやつが、300のうちの、あ、ごめん、200のうちの50が、5年ゼミの元のやつ、5年と7年のペアのが100で、7年の純粋なやつが50できるみたいな感じで、純粋な5年のやつっていうのはどんどん数が減っていくわけですね。
ああ、はい。
で、なんとこの5年と7年のミックスのやつの中にも7年後に起きるやつもちょっと出てくると。っていうことで、ミックスしたやつがいると、7年ゼミがそこから生まれてきてしまうので、次世代に対して、純粋な5年後に起きるやつがどんどん減ってきますよっていうことで、まあ、なので、こう他の周期とミックスしちゃうと、どんどん長期的に見ると遺伝子がどんどん減っちゃいますと、あ、遺伝子で個体数がどんどん減っちゃいますと、
はいはい、
いうことになるわけですね。
雑種の割合が高くなるんですよね、多分。
そう、雑種の割合が高くなると、雑種のうち何割かが7年後に起きちゃうので、
うん、
って感じで、どんどん個体数が減ってきちゃうっていう、長い目で見ると、
はい、
っていうのが起きますと。で、じゃあ17年と13年は何がそこで有利かっていうと、これ5年と7年が同時に起きるタイミングで、こういうさっきの事象が起きるんだけど、それってまあ35年ごとに起きるよね、最小公倍数で。で、じゃあ一方で13年と17年ってどういうセミかっていうと、素数のセミなので、例えば17年ゼミと15年ゼミ、例えばね、が出会うのはまあ255年に1回ですよと。なので、まあ、交雑が起きる可能性っていうのがそもそも低いですよねと。で、一方で、じゃあ例えば15年ゼミと18年ゼミとかがいたとしたら、90年に1回この交雑するので、頻度は高いですよねって、
うん、
そういうことで、17年と13年の個体数が減りづらいから、だから13年と17年だけ生き残って、あとは絶滅したんですっていう、そういう風に説明してますと。
すごい。
つまりだから
壮大な、
そう、
ストーリーですね。
メンデルの法則と最小公倍数が原因ですというふうに、この吉村先生は結論付けてますね。
13年だと、だ素数だから、だから13と11とかで11に負けちゃうみたいなことは起きないんですね。
あ、それは13と11、11もまあ確かにあるよね。まあ確かに、でもそれ言い出したらさ、2年ゼミとか5年ゼミとかも素数やんか。極端なこと言ったら。でも2年ゼミ、5年ゼミは、 その周期が短いから、考察が
頻繁に行われる
頻度が高くなるよねと、うん、200年前200万年前かが氷河時代で、まあ、そこからどんどんどんどんなんかその周期の短いやつは絶滅していってるから、まあ、交雑の頻度が高い方が絶滅しやすいですよねって。
うーん、
200万年間で考えると何回交雑すんねんっていうことで考えると、周期の短いのは交雑しちゃう回数が多いから絶滅しやすくなっちゃいますよと。でじゃあ19年ゼミとかも素数やんってなるかもしれないけど、19年ゼミっていうのはもともとセミ自体が2年から 7年しか生きないから、まあ、19年ゼミっていうのがそもそもなかなか生まれづらい、
うん、
そのっていうので、まあ、いい、はい、そうそうそう、ちょうどいいのが13と17年でしたっていう。
なんか面白いですね、数学と生物学のなんかコラボっていう感じで。
そう、鋭いね。実はこの吉村教授は数理生物学っていう分野の先生でした、ね。そう、
そういうことか。面白い分野ありますね。
そうなんだね。だからこのなんか実はこの17年ゼミとか13年ゼミっていうのはこのネイティブアメリカの人も存在は知ってたらしいよ。だけどなんでかは分からんけど、なんでかは分からんけど13年とか17年に起きるんよねみたいな。だけどまあこの説明をつけたのはつい最近になってからっていうので、まあ、なんかね、現象としては結構昔から知ってるけど、理由を解明するとかなり奥が深かったっていうのはよくあるので、まあなんかね、自由研究でもテーマ的にはできそうやけど、ちゃんと理解しようとするといろいろ考えないといけないっていう。
いや、めちゃくちゃ奥は深いですよね。いや、すごい。
そうそうそう。
ちなみに僕話聞きながら、あの1エーカーに、150万匹ですよね、セミがいるとした場合、
うんうん、
1個あたり面積どれくらいかなって調べたら、あの大体名刺の半分ぐらいでした。
あ、セミ1匹ってこと？
はい、あの150万を分割するとなんで、
ああ
まあなんでしょう、名刺の半分だったらセミは1匹乗る、ちょうど乗るぐらい。
そうね、ってことは、まあ、名刺が75万枚あるってことね。
あ、そうですね。
すごいね、ちょっと想像つかへんな。まあ、という感じで、かなり奥が深いテーマでしたということで、
はい、
ぜひアメリカに行く機会があれば見てください。
そうですね、13年に一度ってある必要ないですもんね、はい、その団体によってはいつでも
見れる。そうそうそうそう、だから場所探せばなんかね、うん、それ調べたらアメリカでそのこの年にこれが出るみたいな、出てくるみたいなマップがあったから、
うん、
あの調べてみたら、あの出会えるチャンスはあると思います。ただまあ出会ってね、なんかもう30分ぐらいしたらもう嫌になってるかもしれないけど。
いや、面白いですね、
はい、って感じでした、
はい、
じゃあ最後告知お願いします。
はい、バイリンガリレはですね、コミュニティバイリガリラボというものを、開設しました。この間あれですね、メンバーの方と初めてお話ししてすごい楽しかったので、あのサイエンスとかについていろいろ普段から投稿とか、コミュニケーションを取ったりしていますので、ぜひ皆さんお越しください。で、YouTube ではアニメ動画、サイエンスアニメ動画も配信しているので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、じゃあまた次回のエピソードでお会いしましょう。
See you next time. バイバイ。